それでは、この次の質問を16節から18節をお伝えします。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
先日は言いますけども、ある方と話をしてまして、クリスチャンのクリスチャンになったということはどういうことであるかを、お教えしました。そして今までの生活と違う、イエス様を信じる前の生活と違うのに作り変えられている、自分のクリスチャンとしての立場がどういうような立場をいただいているか、神様からいただいているかをお話しさせていただきます。そうしますと、随分、理解していることは、まあ、聖書的でなかったというか、そういうことを感じることがあります。私たちは自分の置かれている立場、神様から、認められている立場、恵みをいただいている立場をはっきり私たちは理解しなければならないと思います。私たちはこの聖書の御言葉を通して弱い私たちであって強い私たちに生まれ変わったということを私たちは受け入れなければなりません。神様によって権限が与えられ、力が与えられ、そして権威が与えられている、そのことを強く私たちは意識しなければならない。例えば創世記の創世記を見ますときに、例えば創世記を見ますときに、神様は6日間を使って人間を作り上げます。まあ、全世界は7日でできたとこのように書いてあります。そしてその6日目の最後の最後に人間を、地理の地理を集めて人間の形を作り、その花に神の霊を入れて、それから生きるようになったと書いてあります。それから創世記を見まして言うときに、神様は天地をつけられたときに、まず最初に地面というか鉱物を支配して、鉱物を支配するために今度は植物、生物の世界を作られて、その生物の世界を支配するために動物の世界を作られて、その動物の世界すべてを支配するためにこの人間の世界を作られました。ですから鉱物の命を食べて生物が生き、生物の世界の命を食べて鉱物、動物が生き、動物の命を食べて私たち人間はそれを支配し、それを管理するように人間を作りました。ですから最初の人間アダムというのは神様の祝福をいただいて、神様の権威をいただいて、全てのものを支配するものとなっています。しかし創世記3章で言いますと、一番高価と言いました、サタンが、日々に密信をして、アダムに、エヴァに、誘いをかけました。本当に神様は、善悪を知る木の実を取って食べてはいけないとおっしゃったのですか、これに言いました。で神様は確かに食べてはいけないとおっしゃいましたけれども、私たち、アダム、先祖のアダムとエヴァに、その、自由な権限を与えて、善悪を知る機能を取って堕落するも、神様の御言葉に従って生きるのも自由を与えていらっしゃいます。で、エヴァは、その善悪を知る機能を取って生きてですね、食べるのさわしとその麗しいのをですね、アダムに与えました。ということであります。でアダムはそれを取って、誘惑されてそれを取って食べてしまいましたし、それで食べた残りをエヴァに与えてエヴァも食べてしまいました。それから、この蛇の背後にいているサタンが罪によって、アダムとエヴァを支配するようになりまし で、アダムエバは今度は、シンスコントロと私たちの先祖と言いますが、罪を犯し続けて、先祖が罪を犯し続けて、そして罪を持ち続けて、私たちも罪人としてこの地上に生まれました。で、神様はイエス・キリストを送った時に、もう一度アダムの世界を再創造しようと考えた。ですから私たち、人間を全ての人々の冠として、さらに支配をするものとして、そのことを、リバイバル、再創造しようと、これに考えたんです。そして、イエス・キリストを信じていない者と、イエス・キリストを信じている者と、全く立場が違う。イエス・キリストを信じている者は、悪魔の支配に従属的に従わせる。まれながらの怒りの子供であり、神様の怒りをずっとですね、持ち続け、サタンの支配の中に罪を持って、支配されなければならないと、そのようになったんです。ところが、イエス・キリストを信じた者は、イエス様を信じた者は、本当はアダムと同じ権利を持って、あらゆるものの冠とし、あらゆる世界の、世界を有利者、支配をする者として、この日に国権を与えています。神様は私たちに力を与えてくださっています。悪魔を制する力を与えます。まあ、悪魔は、神様が作られた天使が働きした人でありますけれども、その悪魔よりも、悪魔は長く生きているので、私たちのことを全部しています。私たちの先祖も知っていますし、私たちが、見えないところも全部見えるし、私たちの内側に触れることもできて、病気を癒すこともできる、その力を持っています。確かに力があるんですけども、その力よりももっと力強いものとして、私たちの医者は新しく生まれたんです。さらに力に加えて、悪魔を制する権威である権限を与えている。例えば、よくこの話をされますけども、トラックが暴走している。ところが暴走しているけども、誰も止めることができない。そのトラックの力を、勝る力を持っていたら止めることができない。確かにそうですね。でも、権威があれば、どんなに力があって暴走しているトラックも、警察官が権威を、その権威を発揮してですね、止まると思ったら、絶対止まらなければならない。と同じように、私たちは悪魔を制する権威を与えられる。ですから、私たちは全ての鉱物、動物、そして植物、動物、さらに上の人間の世界の力、人間の遥か上にある神様の権限を持っているものとして私たちは生まれたというんですね。ですから、この間、ある方と話がありましたように、悪魔は私たちの内側に取り付くんですか、私たちの体に入り込むんですかということを教えました。でもイエス・キリストを信じた時に私たちはこの内側に、その霊の内側の奥深いところに神様をお入れします。大事のキリストといいますか、神様ご自身は聖霊の宮として、また神の建物として私たちを作り上げてください。ですから、この中には神ご自身がご見出しです。ですから、何個悪魔が来たらあっても入ることはありません。空っぽになっているイエス・キリストを信じたり、空っぽの霊を持っている、空の死んだ霊を持っている人たちの中には入り込むことができるかもしれない。取り付くことができるかもしれないけども、私たちクリスチャンには取り付くことができない。何個入ろうとしても、神に敵対することはできない。私たちのうちにある神の臨在に逆らうことはできません。悪魔といえども力があったといえども、この神の臨在に逆らうことはできないんですね。ですから私たちはこの世のあらゆる力を封じる、あらゆる力、その力の力を制する権威を私たちは神様からいただいているんです。ですから神の権威を持ってこの地上を支配し、この地にあるものを私たちは有事を支配することができます。その時に大事なことは、イエス・キリストの名をもって神は私たちに権を与えます。私たちはイエス・キリストを信じています。 ですからイエス・キリストという名前に権威があって、私たちの何名前に権威があるわけではない、権威があるわけではないんですね。神の御子イエス・キリストの名を持って、私たちはその名の中に名を持って悪魔を封じる権威を神様から恵みとして与えられている。ですからどんどん自分のですね、このイエス・キリストを信じた立場というものを私たちは認識しなければならないと思います。どんなものにも強いものであり、また権威が与えられているものとして私たちは立っていかなければなりません。あのベトピトの手紙の1章と2章、準備してませんけども、あの1章と2章の中をずっと見ますときに、イエス・キリストは十字架から復活するときに、神は全能の力を働かせて、その予備の世界から、霊の世界からイエス・キリストを蘇らせてくださいました。この地上、はるかにこの地上を通過してですね、天上の御座の御座に座らせる、神様の御座に同じように座らせる。そして同時にイエス・キリストを信じたならば、引き上げてくださり、その御座に私たちも座らせてくださったと聖書は書いています。ですから、イエス様がこの支配をするように、私たちも神の権威を持って、この世界を支配する座に私たちも座っている。私たちは弱いものなく強いものであることを認識しなければならない。力があるんではなくて、神の権威によって権威づけられていることを認識しなければならないと思います。それにおいて、マルコの16章には私たちの立場がはっきり書いてあります。信じてバプテスマを受ける者は救われます、私たちは救われています。16、17節から信じる人々には奇跡のような印が伴います、すなわち私の名によって、ね、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出し、イエス・キリストの名によって新しい言葉を語り、イエス・キリストの名によって非病を使い、またイエス・キリストの名によってお祈りしてですね、食事を食べます、いろんなものを私は摂取いたします。たとえ毒を飲んでもこの地上で添加物とかいろいろ人間に害を及ぼすものはたくさん出回っておりますが、たとえイエス・キリストの名によって言うならば、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、またイエス・キリストの名によって病人に手を置けば病人は癒されますという意味が与えられているんです。ですから私たちはですね、たとえ病気であっても、たとえ自分が弱い存在であっても、また、自分がこの祈る自信がなかったとしても、そのものは書けない。イエス・キリストの名によって神はその祈りの内容を聞いてくださると、このように書いてあるんですね。ですから、大胆でなければならないと思います。悪霊を追い出すことに対しても、そして新しい言葉を語ることにおいても、そして病人に手を置いて祈ることにおいても、私たちは大胆でなければならないと思います。一つ私を前もしましたけども、20年ほど、洲本に、門真の洲本というところに住んでおりました。で、その洲本に住んでいるときに、すぐ近くに、墓場があったんですね。で、その墓場の横をですね、通らなければ、スーパーに行くことはできませんし、何にも考えずに、何も考えずに、サンプしながら、その細い道を通っておりました。で、ある時ふらふらっとしまして、片足をその墓石に付けたんですね。で、自転車でちょっと赤いとおるんですけども、ふらふらとして墓石に足をつけて、そして自分の体をこのふらついた体を正常な位置に戻してまっすぐしてスーパーに買い物いたしました。で、その時にちょっと考えたんですけども、足に足をつけるなんていうのは呪われるんじゃないかと思いました。でも呪われる存在じゃないから、クリスチャンだから呪われる存在よりも近づいてきたらやっつける存在だから、そんなことはありえないだろうと思います。でもそれからですね、その日の日に墓石に足をかけてしまったし、左側腐ってもおかしくないのは昔だったから、イエス・キリストを信じる前だったら、そんな不自然なことをすると必ず罰が与えられると信じていました。罰が与えられるんだと思うんですが、 のいろいろ考えて、いや、イエス、でも反対側ではイエス・キリストを信じて、どうしてそんな罰が与えられるのかな、そういうことはありえない。神様は罰を与える存在ではなくて、いつもですね、強い存在であり、祝福してくださる存在だから、私はそういうことはありえないということは考えていました。いや、そういうふうに、何やっていることが、もうすでに不信仰に入ってきます。悩むことじゃないんですね。でも悩むことによって、どんどんそれを受け入れてしまいました。ああ、神様がひょっとしたら罰を与えるかもしれない。いや、そんなことで、そんなことで、まあ、罰がやってくるかもしれない。あ、悪魔に、やれかもしれない。今はそういうことを考えて、で、どんどんその日の、2、3日のうちに、やっぱり足が痛くなる。だけどですね、あ、やっぱり足を折ったことは良くなかったな。でも、いろいろ考えたときに、自分の思いでそうなるかもしれないといったことが、不信仰の種となって、その足に災いをもたらしたんだということを考えました。それから今度はですね、もう一方の、イエス・キリストを信じていたら、足なんか痛くなるはずがない。イエス・キリストを信じてから足なんて罰が与えられるはずがないと、このように信仰になったときに、その罪がなくなって痛みがなくなってしまう。ですから自分の思いでどっちを受け入れているか、どの言葉を受け入れているかによって、災いが来たり恵みの中にとどまることができたりするみたいですね。で、その思いが、自分の心の思いがどっちに向いているのか、神様に向いているか、神様以外のものに向いているかによって、全てが決まるということをその時に知りました。それから何年もそのことを忘れまして、何年も経ってですね、本当にいろんな職業を経てですね、選挙の働きを経て、そして進学校の学びを経て、伝道師になりました時に、ある時こういうことが起こったんですね。神戸におりました。神戸で伝道師をしている時に、いつものように、いつものおばちゃんに、いつものように食事をしながら、お昼ご飯食べながら新聞を広げました。で、新聞を広げたらです、そこに今年も何て言うか、花粉のシーズンが来ていた。いや、鼻水が来て、目が消防症です。目が見にくくなる。そういうことがずっと書いてて、大きな新聞の一面に新聞がないんですから、家に帰っても新聞なかったので、その、お好み屋さんで新聞表現を見取りました。そうしました。ああ、そうか、また今年も花粉のシーズンが来るんだな、私には関係ないけどな。しかし、ふっと見たときに、目がちょこちょこしてるのが、これを見ましょう。いや、花見ですよ。確かにちょっと風邪に当たる意味では花粉症が出てるな、まあ、それだと。で、次にその症状が、その新聞に書いてある症状、花粉の症状と同じだということを見たんですね。で、その時にひょっとしたら私はアレルギーがあるんじゃないだろうか、ひょっとしたら自分は花粉症じゃないだろうかと思った瞬間に、その日から花粉症になったんですね。で、正真正銘の目がどんどんですね、涙が出てくるし、鼻がそれからひどくなって、どんどんどんどん出てきてですね、出てくるんですね。で、普段は花粉症の症状があるんですけども、習慣に言いまして、メッセージが当たるとなくなるんです。で、まだそのメッセージから帰りますと、まだ同じ症状、またメッセージをしますとまだなくなる。で、人がいるからなくなる。出会いの時はなくなる。人が以外とか恋愛以外はまだ買うんだ。で、1年間そういうことをずっとですね、経験しながら、その年は終えました。で、その時に思ったことは、あ、これは思いの中に悪魔がある。思いの中に不信仰が働いて、不信仰の影響で悪魔がそういう花粉症のような症状を見せてるなということが分かります。で、1年経ちました。まだいつものように、いつものこの皆さんでお昼ご飯ってことで新聞開いたら、そしても花粉症がやってくる。その途端に目が思い出した。 花が思い出して花水が出てくるんですよ。で今年は花粉症にならないぞ。今まで花粉症じゃなかったし、去年は花粉症かもしれないけども、今年は花粉症にならないぞ。何本花水が出てもそれは風邪のせい。この目が、ね、あの涙がどんどん出てきても、これは自分 の, あの行いのせい、何かのせいだ。何かのせいで涙が出てるんだ、鼻が出てる。もうそれを何か月も、2、3日、4、5日続けたら、もう花粉症の症状がなくなってしまう。で、そこに行ってもですね、花粉症の症状は全くどこもどこでも出ないようになって、今日に至るまで1回も出たことがない。ですから、お通りの中にどういうふうに神様を向いているか、神様の言葉に向いていない、不信仰に向いているか、不信仰な思いを持っているかによって物事が変わるんだな。自分の考えの信仰 の, この捉え方によって神様の恵みに預かれるんだなということを知ることができます。
アメン。
それがですね、このある方と話をするときに、もっともっと強くならなければならないな、クリスチャンは強い存在だから、実際に強くならなければならないな。確かに自分自身は真実の姿は弱いんですよ。人間というのは弱いんですよ。でも人間の事実は弱い存在だけど、私は自分の事実に生きるのなく、神の真実に、こちら真実です。聖書に書いてあるイエス・キリストの姿の、イエス・キリストが勝利した姿に自分の真実の姿があるということを考えなければならない。弱い存在、事実はそれは認めます。でも、弱い存在を強いものとして、真実の姿として、私を決めてあげてくださったことを信じる。ということをですね、聖書を通して、私の真実はここにある。私の生き方はここにある。私の真実の姿はここに書いてある姿が、イエス・キリストの姿が真実であるということを受け入れなければなりません。自分の事実に生きる、自分の弱い事実に生きることは、いつまでも弱い人生を歩まなければならない。もし強くなりたいと思うならば、聖書に書いてある真実の姿を追求していく。自分に統合していく。自分に合わせていくという努力を私たちはしなければならない。今日ですね、マルコの福音書を開きました。これは何回も開いておりますが、私たちの福音書はもっと強くならなければならないと思って、あえてこれを開きました。お読みさせていただきますと、信じる人々には次のような印が伴います。まあいろいろ書いてあります。まあ私たち、クリスチャンというのはですね、いろんな宗教が宗教から批判されるもので、で夢を追うような宗教ですね。確かに夢を追うような宗教でありますけれども、でもこれを神様は現実としてくださる宗教でもあります。まあ、キリスト教以外に、儒教とか、いろんなヒンズー教とか、イスラム教とか、いろいろな宗教があるんですけれども、でも、大概の宗教は修行しなければならない。もう修行して、仏教などは女性は生まれているとされておりますから、男性に生まれ変わらなければなりません。男性で修行して今度は悟りを得て、そして、仏になるみたいに成就する、実現するみたいな、そばれるみたいですね。ところがイエス・キリストは努力する必要はないですね。努力する必要、誰でも、どんな人でもイエス・キリストをただ信じるだけで救われるということがキリスト教の中に書いてあります。で、救われるのは簡単だけども、本当のクリスチャンになるのは、成長するには時間がかかる。ものすごくしんどいかもしれない。まあ、前の教会の時にある人が来ました。私は信じるならイエス・キリストを信じてキリスト教に改宗したいんですけども、私はできます。あなたにもすぐできますよ。イエス様は信じたらいいんです。もうあなたがどんな弱いものであってもイエス・キリストを信じたら強いものとして、新しく神様があなたを作ってくださいます。 あ、そうですか、私も救われるんですね。で、本当に私もクリスチャンになれるんですね。あ、と言われたときに、キリスト教は入るのは簡単なんです。信じることは簡単ですけれども、本当のクリスチャンになるには、神様はものすごいハードルが高いところを持っているんですよ。ですから、私もイエス様を信じて、イエス様の御たてに到達できるまで努力しているものですよ。あなたもイエス様を信じることは確かに簡単なことだけれども、生まれ変わることは簡単だけど、本当のクリスチャンなのには、もっと努力しなければなりませんよ。非常に厳しい宗教ですよ。それでもいいですかと感じたことがあります。私たちが自分の考え方、意識を変えなければ、聖書の御言葉に自分を従わさなければならないという意味においては、非常に厳しい教えだと、このように思っているんですね。で、第一コリントの5章の17節を見ます。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ。全てが新しくなりました。まあ、これが一番最初に取っかかり、入り口ですね。イエス様を信じることは非常に簡単です。誰でもキリストのうちならば、うちにあるならば、新しく作られたものです。見よ。全てのものは過ぎ去って、古いあなたは過ぎ去って見よ。全てが新しく、将来に対して新しくなりました。ね、新しくされているんですね。ですから、私たちが過去を見て、過去にこんなことがあったから、私はふさわしくないと考えるのは間違いです。ふさわしくないものをふさわしいものと変えてくださるイエス・キリストを、イエス・キリストはそのようにしてくださるんですね。ですから、誰でもどんな人であっても、キリストのうちなら、新しくされるということです。例えば、ちょっと戻りますけども、17節から見るとき、信じる人々には次のような印が伴いますと、このように私の何よって悪霊を出しますと、このように、まあ、悪魔というのは私たちはなかなか見ることはできない、目に見えないものでありますけれども、例えば私たちが吸って吐いているこの空気もですね、目に見えないことも存在します。そして電気もそうだし、そして言葉というものを何があるみたいですね。何があってそれを感じているみたいですね。このサンダーで。で、目に見えないからないということではないんですね。目に見えないこと、このものが本体であり、そして目に見えるものがそれに従属するものであると聖書は教えている。ですから、神という存在も目に見ることはできない。唯一見ることができたらイエスです。そして、目に見えない天使たちも、ある人には見ることができる恵みが与えられる場合があります。九州に行った時に、九州の教会で、新聞が載っていました。ヨーロッパの新聞がありました。そのヨーロッパの新聞を日本が取材しまして、また日本の言葉で取材、新聞をします。で、ハテアさんはですね、写真があった。天使が撮ってる写真が見えたんです。誰かが写したみたいな。で、同時に、その天使をみんな人たちが日本にも行ったんです。で、その天使の写真を撮った人がですね、その記事を見ますと、飛行機に乗ってたんですって、みんな見たんです。飛行機に乗って、で、飛行機に上昇するときに、天使も搬送して、その横に撮ったんです。で、その乗客はみんな見て、それを写真撮って、上昇する飛行機の横を搬送する天使がいたということを、その時にみんなが証明したんですね。写真撮って。で、そういう写真撮ります。ですから、目に見えないからと言って、目に見えないからいないということではなく、目に見えない方は必ずいらっしゃる。神も存在するし、天使も存在するし、悪魔も存在するし、私自身も死んだら身体はなくて霊魂になる、霊魂も存在する、永遠に存在する、そういうものが存在するんですね。 そんなように悪魔は私たちにいろんな働きをします。悪魔は自白で働きをし、自白の働きで自白な思いを持って人々を喧嘩させる。あらかりの源は悪魔を持って自白が考えを持って働く。また汚れた汚れを持っている私たちの生活を汚して、どんどんどんどん汚して、もう私たちも汚れた問題ですから、どんどんそれに追随して、どんどんどんどん落ちようとすれば落ちていく。で、偽りを言う、悪魔は偽りを言う。エヴァに対して神様の言葉が語られる。その中央にある善悪の木の実を取ったりではならないとおっしゃいました。でも悪魔はこう言ったですね、神様は本当にそんなことをおっしゃったんですか。あなたに全てのそのにあるどんな力を取って食べておっしゃったらいいよとおっしゃったけども、善悪を死の実の実は取って食べていけないで言われたんですか。イエス・キリストがマタイの7章で悪魔の誘惑を受けた時も、神の御言葉を通して本当に神様はそうおっしゃっているならばそうしなさいというものです。ですから聖書の御言葉を品まよって、クリスチャンに対して誘惑をするときは、聖書の御言葉は神様の御心と違う方向に品まげて私に間違った教えを教えるんですね。そのようにして偽り、そして嘘事を言うのが悪魔です。そして占いをもたらす悪魔がいるわけです。占いの専門の悪魔がいるみたいですね。悪霊がいるみたいですね。もう人間の中に働きかけて、私たちが神様以外のものを耐える、占いを耐えるように、もう信じるように、そういう進んでいくんですね。ですからありとあらゆる占いを通して、この思いが、自分の心の中の思いが神様でなく神様以外のものに移るように、これに働きかける。そしてさらに病気をもたらす悪霊、病気をもたらす悪霊が多いですから、この特に悪霊がいるみたいですね。もうですね、病気かもしれない人間の中にのそういう否定的な考えを持っていると、ついその内側に働きかけて、病気のような症状が起こるように、その人を病気によって捉える悪霊が出るんですね。このして悪魔は、いろんな方法を占いの例であるとか、自白であるとか、偽りであるとか、まあそういうふうな働きを持って私たちに挑戦する。で、私たちが神様の祝福に生かされている、健康で、私たちは人生を得ることができる、祝福してできるように、祝福されているということを挑戦するように、それを全部私たちから感じ取っていくんですね。悪いように物事を展開していくんです。これが悪魔の働きです。例えば創世記の2章の、エペソビトレの手紙の2章の2節、ソロモロはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、組織の権威を持つ支配者として、今も宇宙人の空に中に働いている霊に従って歩いています。まあこのエペソビトレの2章の2節というのは、これはイエス・キリストを信じる前の状態のことを言っています。私たちはこの今も不従順の空に働いている、不従順の空の中に私たちに働いている霊に従って私たちは歩んでいます、とこう書いてあります。ですから私たちは何かの霊によって支配されている、影響されている。私たちは悪い考え、人の霊です。まあ、良いことを考える言葉を言う人がいますし、悪いことを言うということも言う、私たちに同調悪い経験に考えると、こういうような例によって人間に支配されて、人間に振り回されて、そして悪霊に振り回されて、まあ、振り回されて、私たちはこの地上を挟まれていきました。何が正しいのか、何が真実だか分からなくて、私たちは生きていましたと、心に書いてあります。エペソビトレの手紙のこの後のところは、第一ペテロ5章8節。身を慎み、目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける父のように、 食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていきます。つまり人間の幸せを食べる、人間の幸せを食べるのが悪魔の働きだというんですね。もう後々地で私たちは作れます。地を食べることが蛇の務めです。聖書が蛇の食物は地を食べる、つまり悪魔の食物は人間の幸せ、人間を地を食べること、私たちの人生を食べることは滅ぼすことが蛇の働き、蛇の働き、悪魔の働きが私たちの地を食べる、幸せを食べることは食いつくべきものを食いつくべき働きをするような悪魔の働きであります。これにしてこのようにして食いつくすべきものを探し求めながら幸せを得ようとするものを不幸せにするために歩き回っている。ですから悪魔が来たのは人間を殺し滅ぼし滅ぼすために私は、イエス・キリストが来たのは、神の御子が来たのは、人間は命を得てその命が豊かになるためにこの地上に来た。神様の御心は私たちが幸せ、悪魔のこの願いは神に敵対し、そして神に追従する人間を不幸にすることが悪魔の注ぎになる。そして、この世の終わりの時には滅ぼされることが彼らは分かっている。聖書の中に書いてあります。世の終わりの時までいかにして人間を滅ぼすか、人間を自分と同じように滅びの並びに入れることが彼らの人、彼らの人で悪魔の務めです。でそこで17節に書きますが、まず中南部ですね。イエス・キリストの名によって悪霊を出す。まあ今、悪魔のことは言います。悪霊のことは言います。新しい言葉を語るとこれに書いてあります。イエス様の字に言うと、威厳を語ります。ある人はまた違う言葉を語るように。つまり、聖書に書いてある愛の言葉を語るように。人の徳を高めるために、すべての言葉を語るように。でも、イエス様を信じる前は人の心を高めるために言葉を語ったことはないと思うんですね。まあある程度道徳心のある人は言わないけども心の中では人が欲しいことは喜びになります。でもイエス・キリストを信じるときに人の徳を高めることによって自分を同時に上がっていくことが分かります。神様はそのようにしてくださること、あなたが徳を高めたいならば、自分の人生を引き上げたいならば、人を祝福しなさい。人の徳を高めなさい。人の徳を高めることは、イコール自分の徳を高めることであることを知っている私たちは、違った言葉を語るようになります。同時に、神様との交わりをする、その新しい言葉を私たちは、神様から与えられて、これに出します。祈る言葉は、悪霊を抱き、くっついですね、新しいことを語り、蛇をつかみというのがいいです。これはですね、パウロがローマに送られて囚人として送られた時に、地中海で嵐に出会います。パトマス島に鳴らされた時に、彼らの衣服が濡れてましたが、それを隠すために焚き火しております。木々を集めて焚き火をしていると、その焚き火の中から蛇が火をつけられたということで、パウロに噛みついたんですね。島の人々は、ああもうこの人は嵐から逃れたけども、この蛇の何かのもので死んでしまうだろうとこの日想像してる。まあいくらたっても蛇を振り落としたパウロに、蛇の毒は回りませんでした。彼はそれからローマに行って伝道するんですけども、でつまりヘビというのは聖書ではイコールサブのことです。たとえあなたの人生にヘビが噛みついたとしても、災い不幸を持ってあなたの人生に臨んでも、それを振り落とす力を私たちは持っていると聖書は教えているんです。イエス様を信じると、どんなに不幸があっても不幸を避けのめて首の隠して生きることはできるということですね。 それからたとえどこを読んでも決して害を受けず、彼はですね、私たちに、必要だと思いますね。まあ何食べてるか分からないな、私たちは。これは美味しいなと思っても、それはその原材料は、ちょっとしたら何を食べさせられているか分からないことが多いですね。でも、たとえどこを飲んでも、どんなものでも感謝をするならば、イエス・キリストの名を通して感謝するならば、ね、全てのものは益になると書いてあります。もうたとえ毒があっても毒にならない。そして毒となるようなものを食べなくて済むように神様は知恵を与えてくださる。イエス・キリストの名によって飲むならば、たとえ毒を飲んでも害されることはないと約束をしてくださる。そして最後ですね、また病人に手を置けば病人は癒されます。これはなかなか日本では新人が生まれるという奇跡が起こる、なかなか起こりません。アフリカでは起こっています。そしていろんな病気が癒されるという奇跡が世界ではもうそこら中に蔓延しています。いっぱいあります。日本でもあるんですね。日本でもある地域では病気がどんどんどんどん癒される人たちが配信もこっちにも伝道していらっしゃいます。私たちは聖書に書いてある病人に手を置けば病人は癒されますと書いてあるんです。悪魔は信じるけども病人が癒されることを信じないということはおかしいこと。どこを飲んでも決して害を受けるということを信じていながら病人に手を置けば癒されないので、信じないということはこれ違うなということです。私たちはこの御言葉の通りに、たとえ手を置けば病人は癒される、時間が、時が違うと思います。私たちは今手を置けばその瞬間に癒してほしいと願います。まあもちろんそんなにこの保証はないですけども、でも神様の時があるんです。私たちは自分の時を持っている。クロノスという、銀座で言えばクロノスという時を持っていて、でもその時が、クロノスがカイロス、要するに神の時になる、一致するならば、その病人はちょうどその時に癒される。だからいつ神様が時を持っていらっしゃるか、神の時がいつなのか私たちは全然わかりません。私たちは雲の巣で生きています。毎日24時間で生きています。この時間が経過していきます。でも神の時は、例えば天使創造もそうでありましたように、いつ何時神様がどういうような時間帯を持っているか私たちは私たちは手を置いて祈るべきであります。祈らなければならないし、必ず祈るように私たちは努力しなければなりません。つまり、神様がその意味で約束してくださっている。私たちが神の言葉に生きるならば、神の言葉を実践しなければならない。そして、神の言葉を実践するときに、神様は、私は生きているよ、私は真実ですよというふうに私たちに答えなければならないと思います。聖書の中に、神も私たちの行いに、合わせて共に行動してくださって現実に表してくださるという言葉があるんです。ですから私たちクリスチャンは本当に強くなって、聖書に書いてあるんだから、自分が考える中で聖書で約束されているのか、神様がそのように約束されて私信じたんだから、これ神様が信じている通りにこのように御言葉が実現するんだから、このように強く私たちはこの思いを変えて行動しなければならないと思います。行動すれば、信じて行動すれば神様がついてくる。私たちが恐れて行動するならば、まあ、不信仰で行動するなら神様は行動を表してください。私たちが大胆になればなるほど神様は大胆なほどに私たちに奇跡を起こさせてくださる。このように信じなければならないと思います。これが神様の御言葉であり、聖書の御言葉であります。私たちは強くなって、もっともっと強く大胆でなければならないということです。これをもって、この1週間、力強く、進んでいきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私たち一人一人に力を与えてくださって、 なんか権威を授けてくださっていることを感謝します。権威あるもののようにこの地球を歩むことができるように、祈ることができるように、また大胆に行動することができるように導き与えてください。主イエスキリストの皆によって感謝しております。